詩編の43編です。この詩編というのは今から3000年ほども前に作られたものが、主体となっているというですね。3000年ほど前に王であったダビデという王でありながら音楽もできた、盾事もできた、詩も作れることができた、非常に、政治家としてもですね、軍人としてもですね、兵を率いるという、そういういろんな方面において特に賜物が与えられておった人もダビデもですね、数々の困難にあって追い詰められたりですね、この人は王になろうと思って王になったわけではなかったわけですね。もともと別の王だったんですけども、非常にこの目覚ましい働きをしたので、人々から非常に支持されたら、それを王によって妬まれたというところがあるわけですね。そして、絶えず追いかけられて、もう殺され寸前まで追い詰められたということも何度かあったわけです。そういうさまざまな意味、苦しみ、それからまた大きな罪を犯してしまったということもありますね。そういうそれから来た苦しみもあります。でそういういろんなことを経験をした上でですね、そのダビデとしては作ったし、それが元になっておるわけなんですね。それで、3000年ほども昔からこの詩というものがこういうふうに読まれておるということですね。3000年というのはちょっとあまりも遠いから分かりにくいぐらいですね。江戸時代といっても百数十年前でしかないわけです。平安時代でもたかとか1000年前ですからね。日本の最初の文書が今から1300年ほど前の古事記、日本書紀というのがそのぐらいですからね。1300年ほど前に初めて日本にも印刷されて、書かれて、文字で書かれた文書ができたというわけですね。そういう意味で非常にこの起源は古いわけです。ですからこの詩編という、詩編というか詩集なんですね。古代の記この聖書に出てくる詩集なんですけども、万葉集のような場合は詩、ほとんど詩ばかり集めてありますよね。聖書の場合は詩も集めてあれば、歴史も集めてあれば、さまざまな神様の教えも集めてあると。で、そういうふうに詩でありながらですね、この聖書の中に収められている聖書、神からの言葉、神からのですね、真理がここに豊かに含まれているからなんですね。そういうことで、普通一般の人は聖書というとですね、なんかこう教えを書いてあるというふうにですね、こうしなさい、ああしなさい、そういうふうになんか堅苦しいものだと思いがちなんですけども、これは人間の叫びですね、祈りや叫び、あるいは感謝、喜びと、そういうものが詩というのはそういうことですから、ありのままに書いてあるとかあります。で、今日のところもですね、この裁きを待ち望むっていう、これもですね、現代の私たちでも誰でもこういう気持ちがあるはずなんですね。それはどういうことかというと、3行目にありますが、神様の慈しみ、要するに真実とかですね、純粋な愛だとか、そういうことを全く否定する人たち、あれ嘘を言うたり欺いたりする、人を脅し入れたり中傷したりとかですね、そういうような人たちはたくさんおるわけです。うっかりしたら私たちもですね、そういうことに入り込むことがあるはずですね。真実な心で相手に誰かに言わないでですね、何か抽象して、やっつけてやろうとかですね、なんかそういう気持ちに人間というものふとなったりするわけです。よこしまなものってなりますが、周りの人がよこしまな人、自分もよこしまな考えを持ったりすることも、これはしばしばあるわけです。ですから他人事ではないんですけど、でも現実の生活に誰でもがそういう要素がありますから、この世の中では絶えず私たちもですね、この真実を否定したり、愛を否定したりですね、平気で欺いたり、そういう人たちから絶えず攻撃をされるということは誰でもごく普通にあることですね。これは地位が高かったらそういうことはないのでもなくてですね、一番地位の高いとある意味で考えられる、皇室なんかいうものですね、特に、一般から嫁に行った前の正田道子さんで、今の大和田雅子さんなんかも、さまざまなこういうふうな人たちから批判をされたりなんかいろいろされるわけですよね。今の天皇でもですね、前の天皇もなんか特にそうですけど、戦争の責任があるだろうと 天皇の、まあ、宣言で開始して天皇の宣言で終わったんだからその責任どうしてくれるんだっていうふうなことは絶えず言われてきたことですよね。で会社の経営者でも絶えずそういうことを言われる。うかうかちょっと間違ってずるようとしたら堀江とかいうふうにしてですね一挙の落としつつ首相とかいう人たちでも絶えず批判にさらされるわけです。そういう意味で私たちは地位が高くてもあるいは地位が低くても絶えずバカにされたりですね、貧しがったらそれだけでバカにされたり病気だったり障害があったらそういうことありますから、要するにこの世では地位が高くても低くてもですね、どこにおろうと何らかのよこしまなもの悪意を持つものは絶えず私たちに攻撃を仕掛けてくるわけですね。でそういう中で私に代わって神様が正しい裁きをしてくださいという意味なんですね。一説人間ってのは憎しみでですねやっつけてやろうというようなそういう憎しみでは何にも解決がしないので、憎しみを持てば憎しみを持った人が一番害を受けるわけです。でそういうことで、この大事な特徴はですね、神様がですね、どんな人間の一時的な感情でなく本当に意味で正しい裁きをしてくださいと。でこの正しい裁きだからこう言ってる自分自身も良くないところがあればですね、それを指摘されるだろうという気持ちもありますよね。でそういうことでまずこの人は非常に苦しい状況の中に置かれているっていうことがまずあるわけです。そこで神様来てくださって、神様正しい裁きをしてくださいと。でも神様を信じない人、こういう唯一の神様が全世界うちにおいでるということは目で見えるものではないわけですね。だからこれはやはり信じるということがいるわけです。でもこの信じるということは難しいという人もおりますが、でも人間はいろんなものを信じてる。今よく問題になった靖国ともう3度問題になりましたが、靖国では246万の人たちが神なんだと、そういう驚くべき、まあ、近代国家としては全世界どこにもないんですね。軍人も何もかも神になっている都市をする。しかもあるのは現実の名前、名簿だけなんですね。公正書から出された名簿で、それをですね、一種の儀式をしてもう神様だと、名簿を神神体として、それはもう全く全世界的にもですね、246万の神々を持っている宗教施設のものは全然全く例がないわけです。国民東大ですね。あるいは明治府が作ったわけなんですね。そういうことから考えてもですね、軍人の中にひどい残虐なことをした人もいくらでもおるわけです。そういう人もみんな一律に神になるというふうなことまで信じておると。そういうことも信じる。狐が神になったりですね、蛇も神になったり、大きな山も神になったり、死んだ人はみんな神になるんだということすら言う人もおるとすればですね、この世界を本当に真実を持ってですね、支配している神様を信じると、そういうことの方がずっとこれは本来いいはずですよね。人殺しまで神になったんだ拝むとかいうふうな、そう同じ信じるんだったらですね、やはりこの世界宇宙みんなを創造して今も万能、しかもその神様は得体の知れないんじゃなくて、私たちの愛を超えて、はるかに超えて愛と真実を持っていると。で、ここではそういう神様を信じるわけです。そういう神様を来てくださいと、裁き待ち望みますというそういうことですね。神様来てくださいという意味なわけです。で、そういう意味でこれはいつどこでも通じることだというので、昨日もちょっと私が、ごく短い5、6分でですね、お話をしたわけなんですね。ここと全然表現が違うようなんですけどね、同じことなんですね。神様来てくださいと、主よ来たりませっていう聖書の最後にある言葉はそれだったわけです。私に代わって救ってくださいという。で、そういうことまず書いてありますが、その人はですね、この人は2節であるように、でも非常に苦しい状況に置かれたから、あなたこそ私の神であるのに、どうして私をこのように苦しみに合わせてですね、全然助けてくれないようになっているのかと。これも信仰を持っていてもですね、しばしばこういう気持ちになるわけです。ですから3000年も前であってもですね、今の私たちの気持ちとこのまま通じるところがあるんですね、不思議なことに。これは3000年前の遥かな古代人が書いたとは思えないぐらいです。どうして私をこのように見放したのですか。これだけ信じて信仰を持ってですね、あなたは信じて生きてきたのに、どうして助けてくれないのかと、どうして敵に虐げられるまま苦しめるままになるのですかと、 で、こういうことがこの一節の後半から、これがこの人の置かれた状況だったわけです。もうその中で裁き、神様が来てくださることを待ち望もうと。で、今日のところの最後もですね、8節の、8節の、6節ですね、5節、最後の5節ですよね、5節の3行目もですね、神を待ち望もうと。待ち望む、来てくださいということなんですね。神様来てくださいと。そういう待ち望む姿勢っていうものが、この43編を貫いているということですね。これは、人間を待ち望むっていうこと、神様を知らない、神様なんかおらないとしたら、これは人間を待ち望むしかないわけです。でも本当にこの深い、苦しみとかですね、人間の悪意に悩まされていることは誰も解決できないわけです。誰かが来てもですね、深いところに持っている悪意なんて、ね、どこまで悪意があるのかなんて調べたって解剖したって分かるわけじゃないですから、体の病気ならば医者であればですね、さまざまなこの頃の内視鏡やいろんなレントゲンとかですね、いくつに調べて取り出すこともまあまあ可能ですけど、心の中の悪意、中傷、憎しみやいうものはですね、どんな人でも調べ出すことはできないわけですね。ですから人間は最終的にはその人間の一番良くない暗い部分を取り出せないわけです。悪意があってもどうしようもないと。そこで神様だけが、神様がそこにですね来てくださったら、その悪い人の心にも来てくださったら、その悪い人の心を取り出すと。あるいは自分自身の中にあるこういう苦しみや悲しみのところに来てくださったら、そこで励ましを受けると。そういうことで、この次の3節も言葉を言い換えているわけです。あなたの光と誠を待ち望みますというわけですね。ですね、あなたの光と誠、真実という意味です。をここに来てくださいと。要するにこの世の中は偽りがいっぱいだからですね。さっきの一節にある。欺くものや福島、要するに偽りなわけです。表面ではいいことを言ったりしても、陰で何言ってるかわからんとかいうところがあります。だけど神様だけはですね、そういう誠、真実を持っているので、その偽りに満ちたこの世の中に、あなたの真実な光、真実そのものを使わせてくださいと。で、この三世、彼らっていうのは光と誠を指しているのでちょっとわかりにくいですけど、そのあなたの光と誠、彼らとか言ってきてるか分かりにくいですね。あなたの光と誠を送られば、私を導いていってくださると。そしてそのこの世の中のですね、ドロドロしたさまざまな暗いところから導き出して神様のところへ連れて行ってくださると。その神様のところ、まあ、昔は本当に祭壇もあったわけです。今はどこにでも心の中にっていうかですね、目に見えないところでおりますので、私たちも祈りによって、あるいはこういう集まりによって神様の目に見えない祭壇に近づくと。でこういう集まりっていうのはこういう意味なんですね。目に見えない祭壇がここにもあるわけなんです。で目に見えない祭壇ですので、目に見えるものを捧げる必要はない。目に見えない心を捧げたらいいんですね。で、この苦しい最中でもですね、この4節にあるようにこういうはっきりした希望をで部分的にこういうことをして体験させていただいたということですね。光と誠を使わせてくださったら、このように神様を喜び祝うことができると、感謝も歌うことができるのですと。でそれをこの人は以前にも経験したわけなんですね。で今非常に窮地に陥っていますけど、このようなことを必ず神様のところに導かれればできますと。だから待ち望もうと。というわけです。最後の御顔こそっていうのは、神様が顔と顔を合わせて見るようにですね、あたかもですね、そのように非常に近い関係になってくださる。まあ、一般の人にとっては神様なんてそもそもおらないと思っているわけですから、宇宙を支配する愛の神様はいないと思っているわけですから、神様の御顔を向けてくださるのかと思いもよらないことですけども、この聖書キリスト教ではですね、神様を単に信じているだけでなくて、いわば顔と顔を合わせてみるように間近に感じるとですね。 そういう意味がこもっているわけです。神様が御顔を私に向けてくださる、そこに救いがあるという、そこまで近づけるんだ、近づいてくださるというわけです。人間同士でもですね、昨日もあの静岡から500何十キロもあるところなんですね、ずっとあそこで周りの人がおりますって聞いただけでは近くに感じがしないですけど、実際に来て顔と顔合わせてお話もしたりですね、するとですね、うっと近づいた感じがするわけですよね。そういうふうに神様をですね、おるんやと、あ、そうか、ほんならちょっと信じとこうかっていうよりもですね、実際に神様がありありと自分に顔を向けてくださると、そこまで実感ができるというわけなんですね。そういう意味で聖書の神様は単におるから信じてるだけじゃなくて、非常にこう実感をする神様だと。これは愛が深いほどこう実感をする。自分の子供でもですね、亡くなってもですね、非常に夫婦でも、もし愛が深かったら親子でもですね、友達でも、死んでしまってもなお思い出したら、どっか浮かんできて実感をすると、その人のことをですね、ありありと思い出すと、心で感じるということ、これあるわけですよね。ですから目に見えなくてもですね、その人にとって愛が深ければそういうふうにあるいは実感するわけです。で、神様もそういうふうにですね、神様への信仰と愛が深い時には、あたかも目の前にいてくださるように、顔を合わせているように実感をするということなんですね。そういうことが必ずあると、この人はかつてはそれはあったわけなんですね。だけど非常にこの苦しい状況に追い詰められて、そしてそのかつての平安を失ったわけです。なぜ見放したのかと。でそこで神様はお裁きを待ち望み、光と誠、真実を待ち望むと。この光っていうのは特にですね、もう人からいろいろ悪く言われたり、病気の苦しみだったら、もう心の中暗くなってしまってですね、どっち向いてこの生きたらいいのか分からなくなると。でも全く暗くなったらもう生きていけなくなるということですね。ですから、ある方向か、ここに光があると思ったらですね、人間はこの死んだりしない、生きていけるわけです。そういう意味で、これは普通の意味でもですね、夜中にこの電気がパッと消えたらどこに行ったのかさっぱりわからない、で心の中の光も消えたらですね、もう何していいかわからない、自分でとかのひどい犯罪を犯したり、人の命を奪ったりしたら、もう本当に一生自分も相手も大変なんですよね。何十年も刑務所に閉じ込められて一生めちゃくちゃになる。なぜそんなことをするのかって、要するに光がない、心の闇に陥ったら、要するに何をしたら何どないなのかも全然見えなくなってくるんですよね。それと、まあ、そういったことでも分かりますが、私たちの心も闇になるとですね、どっち向いてきたか分からなくなるわけです。それでこの人もそういう偽りの中での、どこ行ったか分からないから嘆きつつ生き生きすると、もうそういう苦しい状況になったから、光を、そしてこの不信の欺きの中に真実をくださいと、まあ、こういうようにですね、一節も三節も最後の五節も言葉を変えて、正しい裁きを来てくださいと、光と誠を来てくださいと、神様待ち望みますから来てくださいということで、聖書の最後の死を来てくださいという言葉をですね、具体的にこの人がこのようにこの人の言葉でもってそれを祈り願っているというのが、まあ、今日のところなんですね。そういうして私たちもまたこの現代においていろんな人と誰でもですね、こういうふうに、いろいろな問題や悩みやら、ちょっとこう独自のですね、他の人と思いを分かってもらうのは何かを持っていくということですので、それを解決できるのは神様だけだというわけですね。まあ、そういうことで、なぜならざるのか、我が魂だと自分で自分に魂に呼びかけるようにですね、この人も神様に祈っておった、でもこういう力が出てきたわけです。最初は二節のようにもう見放されたんだという気持ちで、ただ嘆きつつだったんですけど、こういうふうに祈ってたらだんだん力も与えられて、かつて与えられたところによみがえり、そして、我と我が身を魂を励ます、そして待ち望もうということに、まあ、なって、導かれていったということですね。詩編の詩というのはちょっと読んだらですね、表現が分かりにくかったりして、なんか縁のないような感じがしているものもあるんですけど、よくよく読みますと、なんか非常にこの私たちの心の分身のようなものでですね、身近なものになってくるということですね。そういうことは分かります。 はい、それではまあ今日のところはそこまでにしておきます。